愛の形ドット中。皆さんこんばんは。今日のゲストは、池畑ひろみさんです。私の大好きなお友達の一人です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ひろみちゃんはですね、とっても美しいんです。あ、美しいんです。
ありがとう。
私は見た目が大好きで自分からナンパしました。
ナンパされちゃった。
ひろみちゃんは、団体のね、理事長なんですよね。
そうなんですよね。 NPO でね、虹色の種っていう団体をやってるんですよ。
虹色の種っていうと皆さんご存知かどうかわからないですけど、どんな活動をなさってるんですか？
そうで、この団体を立ち上げる前から今まで20年くらい私いろいろ活動してきたんですね、でその活動のきっかけなんだけれども、今から20年くらい前に、
20年前ですね、
はい、子供が20歳なので。
子供が20歳とは思えない。
その子を産んだ時に、女の子なんですけれども、生まれた子供を見た時にこの子守りたいなって思ったんですよ。でもどんどん育っていく中で自分で自分を守る力をつけてもらいたいなって思ったんですね。でその時に CAP と書いて CAP っていうプログラムがあるんですけれども、
CAP って皆さんもしかしたら知らないかもしれないんだね。少しご紹介、
よく小学校なんかでね、やってるプログラムなんですけれども、自分が大切だよっていうことを伝えて、で暴力とか嫌なことにあった時に、自分で何ができるか考えるためのプログラムなんですね。でみんなには安心して自信を持って自由に生きてっていいんだよ、で嫌なことがあった時には嫌だって言ってもいいよとか逃げてもいいんだよ、そして誰かに話してねっていうことを伝えてるプログラムなんですよね。
今の活動につながるようなね、前身の、あの活動だったのかなって今話を聞いて思いました。
そう、それが原点になっていて、そこから20年前くらいに活動を始めて、で、年間だいたい250回ぐらいで、今まで、
そうですね、公演をね、
そう
250回も
そうだから、トータルで4000回ぐらい、10万人ぐらいの人に、出会ってきました。
10万人4000回。そうよくやってきましたね。
そう、まあね、3歳以上の子供から大人までなので、
大人にも、応じたプログラムがキャップっていうのにはある。
そうで、キャップだけじゃなくて、私護身法もできるんですね。
護身法、
なんか自分の身を守るために相手と、
武道、
武道じゃないんだけど、身を守るためのスキル、
関節をグッとかやったりとか、
そういうのもあるし、あと、会わないためにどうしたらいいかっていうことを伝えていたりもするんですね。であとは中高生にはデート DV とか、あといろいろな暴力の被害に遭った人の支援とか、支援をしている人を研修するとか、そんなこともしてきました。
なるほどなるほど。でそういうところで活動されていたので、私とひろみちゃんの出会いは、昨年2月なんですけどもね、そこで、お名前出しても多分平気だと思うので言っちゃうと、岩室真也先生っていうコンドームの柄のネクタイをしてる先生、この番組にもいずれ出てもらおうと思ってるんですけど、とあと北山翔子さん、神様がくれて HIV っていう本を書いてる、お二人が講師となって、思春期の子どもたちにどんな性教育をするかっていう実践的なねセミナーであったんですよね。
そう、奇跡でしたね。
奇跡ですか？それは良かったでございます。
そう、
ね、本当に。
そう、私もその暴力をなくす活動っていうのをずっとしてきた中で、性暴力っていうのをなくしたいなと思ったんですよ。
そうですね。
で、いろんな方法があるけど、まずは予防的に性教育をするのがすごく大事だなっていうふうにずっと思ってきていて、でそれを深めるためにあのセミナーに出たんですね。
出たんですね、すごいド M なセミナーですよね。
そうね、
ド M でありド S であり。
そうですよね、
泊まりなんですよね。
懇親会もディープだし
なんか3回ねプレゼンしなきゃいけないんですよね、
そう
2日間 で1日目は1回プレゼンして結構ダメ出しを食らうんですよね。で午後もまたプレゼンするんですよね。
そう
で、その2回を 経て、うん、懇親会でも本当ベロンベロンになるまで酔っ払って、うん、次の日に完成したプレゼンをしなきゃいけないんですよね。
そう、
あれがね、めちゃめちゃ面白かった。
そうで、たくさんね、無数性教育をしているディープな人たちとの出会いもあって、うんうん、 ね、そうするとね、自分の今までの経験って、うんうんうん、どんなに、なんて言うんだろう、自分的には今までいろんなこと経験したり知ってきたつもりだけど、本当、うん、いろんな方がいるし、性の多様性とかにも気づくし、うん、でこれからね、まあ、自分が女性なので、女性の性っていうところも、うん、こう重点を置いてやっていきたいななんて思ってます、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、女性の性っていうところで多分ひろみちゃんと私は大きな共通点があるんじゃないかなって思ってます、うんうん、はい。もうちょっと活動のことをお話し聞きたいなと思うんですけども、うん、女性の性とか性教育とか、うん、まあ、一個一個落とし込んで、これから3週にわたってお話し聞いていこうと思うんですけれども、うんうん、娘ちゃんが今20歳っていうことで、うん、まあ、活動を通して、うん、自分の活動にこのお子さんにこう与えてきた影響というか、うん、どうだったかなって、その辺が今話聞いてて気になったんですけど、
うん、ありがとう。
どうですかね、
うんうん、うちの子はもうほぼ生まれた時から私の性教育を受けてきたと思ってます、うん、
すごいですね。
なので本当に3歳とかでは絵本の読み聞かせを通してっていうのもあったし、うんうん、生まれたその瞬間から人間って性的な存在だと思うんですよね、うんうん、なので例えばおむつを変える時からでも、うん、この子が性的な存在と思って接するのと、うん、そうでないのとでは全然違うと思うんです、
ね、性を尊重して関わるっていうことをしてるかしてないかで、うん、だいぶ変わるかもしれないですね。
そう、なので、皆さんね、なかなか性教育って難しいって思ってると思うんですが、うんうん、小さければ小さいほど、うんうん、何の抵抗もなく受け入れてくれるんですよ。
そうですね、うん、あまりわからないし、こちらの親のこう思いっていうのがスッと入っていくし、
う
ん、
そう、
なんかあんまりね、変なこととか、うん、いやらしいこととか恥ずかしいこととかって思わないうちに進めていけると本当はいいのかもしれないですね。
そう、うん、当たり前のことなんだけれども、うん、誰もなかなかね伝えづらいと思っていて、うんうんうん、でなんかこう触れちゃいけないことっていうふうに思ってるけれども、うん、正しく知っているとね、うん、逆に間違った情報が入りにくくなるので、
そうですよね、うんうんう
んうん、早いうちがおすすめですよ。
そうですね、そんな話もこれから聞いていきたいかななんて思っています。ひろみさん、池畑ひろみちゃんは、団体名が虹色の種、うん、ホームページも充実してありますね、
はい、あります、はい、ぜひアクセスしてみてください。
講演依頼なんかもね、
そうですね、
ホームページからね、
そうそうそう、うんうん、で、これからですね、性教育にもっと力を入れていくっていうことで、うんうんうんうん、助成金の獲得もできたんですよ。
おー、すごい、う
ん、なので性教育について、はい、私を講師として呼んでいただくのに費用はかかりませんし、
うん、そうなんです
か。そうなんですよ、
ぜひお呼びしたいですね、
うん、なのでもう関東圏内だったら交通費もかかりませんからね。
そうなんですね、うん、皆さんいい情報を入手しました。
あとはね、ちょっと遠いと交通費だけ負担してもらってって思いますけど、うんうん、あとは自分の性教育っていうのを、うん、伝えたい方、講師としてお呼びしたいかなって思ってるので、はい、ぜひミッキーにも来てほしいし、
やったー、うん、ぜひ行きます、うん、どこへでも。
そうで、12月には大きなイベントを開催しようと思ってるので、はい、ホームページ探していただいて、
そうです、ね、
情報を流しますんでよろしくお願いします、
は
い、
12月は大きなイベントになりそうですかね、う
ん、そう、大きなイベントにしたくて、ちゃんとみんながそこで楽しみながら、うんうん、性のことについて話せる場っていうのを作りたいなと思ってます、うんうん、
話せる場って本当はすっごい大事ですよね、
う
ん、
そうそうそう、
話せなくて言い出せないからいろいろ大変になってるような社会状況もあるんじゃないかなと思って、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うんうん、
ではひろみちゃん、これから3週にわたって、はい、ゲストで話していただきます、
はい
はい、ひろみちゃんの活動ホームページ覗いてみてください、
はい
はい、後半に続きます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日のぶっちゃけお悩み質問コーナー、 女性からの相談なんですけれども、うん、性病に感染してきた彼がいるということで、うんうんうん、お悩みが来ております、
はい、
ご自身の見覚えはないそうです。
うん、
はい、でも分からないですけどね。
そうですよね、もともと女性が、まあ、感染源だった可能性もゼロじゃないです、
うん、そうですよね、症状がないだけで、うんうん、
症状が出にくい性感染症もあるので、うんうん、それは確かに分からないけれども、うんうん、でもどこか別のところで感染したとしたら、うんうん、それを話してくれたとしたらそれってすごいですよね、うんうん、
話してくれたとしたらすごいですよね、
うん、正直に話したっていうことですもん ね、うんねうん、
見た目で気づいたのか話してくれて気づいたのかはわからないですけども、うん、もし話してくれたとしたら
そう、ね、話せる関係性があるってことですよね。で、まあ、もしかすると、うん、どこかで外で要するに自分以外のパートナーから移ったっていうことだから、それが風俗であれ、あるいは交際している女性だったり、まあそういったことを考えると結構こうね、逆切れしてしまうというか、
そうですね、はい、いろいろちょっと難しくなってきてね、はい、しまう、
うん、喧嘩になることもあるのかななんて思ったりするんだけれども、まあまず正直に話してくれたとしたらと仮定すると、うん、まずそれがすごくて、うん、よく話してくれたっていうことで、
確かにね、うん、言えないですよね。
そうで、うん、一緒に治すことが大事で、うん、もうすでに感染してる可能性もあるから、うんうんうん、二人で治療するっていうのが大事です、
うんうんうんうん、
でセックスだけじゃないことで感染する病気もあるので、うん、多くの場合、例えばオーラルセックスなんかで、うん、喉に感染することもあるんですよ、
う
ん
う
ん、なので
そうですね、
なのでそっちも見てもらった方がいいかなって、うん、心当たりがあるんであればね、
うんうん、
で2人とも完全に治るまで粘膜接触はしないっていうことも大事かなとか思うんですけどね。
ねえ、まあねえ、性病に感染してきた彼が話してくれてまずすごいって思うことも大事だけど、そこからまた乗り越えて一緒に治療に行くっていうのが、うん、ハードルが高いような気がしちゃうけど、うんうん、まあ、話してきてくれたってことはまずすごいし、関係性をそのままなんか続けていこうっていう心の表れかもしれないし、なんかモヤモヤするけど、
うん、
自分かもしれないし、
うんうん、
っていうところで、まあ、その話してくれた事実っていうのはちゃんと受け止めて、
うん、
そして、まあ、2人で話してちゃんと治療するっていう、うん、ことなのかな。
そうです ね、
ね、
やっぱりそこで肝になってくるのが、その彼とパートナーと、うん、まあ、結婚してるかしてないかにかかわらず、うんうん、それから先も続けていきたいのかどうか、
うんうん、
そこのところが大事で、うん、もしもうその感染したっていうだけで嫌だと思うんであれば、うん、まあ、それは本当に難しいかもしれないし、
うんうん、
まあ、話し合えたことで、まあ、将来的にも逆に今よりも深い関係になっていく
可能性もね、うん、あるかもしれないですね。相手をどう思って、うん、どう受け止めていくかっていうところが大事なのかもしれないですね。
ね、難しい問題だけど話し合えるってすごい素敵なことだと思います。
そうですね、
うん、はい、言ってくれないより言ってくれるか、
それにそれをありがとうとまず思う、
うん
うんうん、そうですね、はい、お悩み相談、お悩み質問コーナーでした。
ありがとうございます。
続きまして後半のトークに移っていきたいと思います、
はい、
虹色の種の活動について、
はい、
もうちょっと詳しくお話をお伺いしていきたいかなとは思うんですけれども、
はい、
暴力をなくすために、うん、活動されているということで、キャップが、はい、キャップっていうのは暴力をなくそうっていう、うん、そういう、教育システムというか、うん、プログラムだけれども、うん、まあ、ひろみちゃんがやっていく中でキャップが前進で、どんどんこう自分のいろんな活動の要素がこう加わっていって、うん、広がっていったと思うんですけど、うん、今はこうどんな活動をこう そのしてるのかなっていうところを詳しくね、うん、聞いたら皆さんも参考になるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、暴力をなくすためって言うと、うん、いろんなこと皆さん思い浮かぶと思うんですね、うん、例えばこういうことをしちゃいけないんだよっていう禁止の方法、うん、どこどこに行っちゃいけないんだよっていう制限の方法、うん、でこれも効果あるし、あとは罰則、例えばそういうことすると罰せられて刑務所に入っちゃいますよって言われたらしないんじゃないかとか、それも一定の効果はあるんだけれども、根本的なその暴力をするその気持ちとか、なんでするのかっていうところにアプローチしないとなかなかなくすの難しいんですよね。だって誰だって暴力なんて良くないって知ってるんですよ
ね。言わなくても、ね、
うん、
誰でも良くないって分かってるけれども、そう意外と日常に暴力は、
うん、そう身近にある問題なんです。
そうですね、
実はね、
うんうんうん、
で、まあこれは薬物の方の啓発のところで、うんうん、ダメ絶対はダメ絶対
って、そうですね、
言葉聞いたことありますか ね、
ね、
うんうんうん、ダメ絶対っていう風にポスターが貼ってあるの見たことあると思うんですけれども、うん、
ありますね、
うん、でそれを見た時にその薬物使用をしている人がどう思うかっていうと、うんうん、まあ、自分自身がもうダメな人間なんだと思ってしまって、うんうんうん、人につながらなくなってしまうっていう問題があるんですね、うんうんうん、だからダメ絶対っていう啓発だけではそこからこうこぼれ落ちていく人ってたくさんいるんだと思うんですよね、うんうんうん、なのでまずはその人自身がとても大切な人だっていうことを伝えた上で、うんうん、でその人がもともと持ってる力を引き出す関わりを周りがしていく、うんうん、そのスタンスが虹色の種 の、 あの本質にあると思っています。
そうなんですね、うん、それが活動の根本にあるんですね、うん、性教育にしても子どもの、うん、あのことに関しても、うん、まあ、大人のことに関しても、うん、まずはその人が大事な存在なんだよ、うん、っていうことを認めた上で、うん、っていうアプローチがあるんですね、うんうん、なんかひろみちゃんの人間性がなんか分かったみたいな、今の聞いてより
まあ
まあ
そうでしたか、
うん、
そう、
なるほどね、うん、あの絶対否定しないですもんね、どんな人でも ね、
あ、そうですね、それってなかなか、うん、簡単なようですごく難しいと思うんですよ。
やっぱり異物を排除しがちですもんね、そうそうそう、人間ってね、
うんうん、そう、自分と違う人ってなんかやっぱり相入れないなって思ってしまったり、うんうんうんうん、それはあると思うんですけれども、うんうん、その人はその人なりの生き方があるから、うん、そこを尊重していくってすごい大事だと思うんですよね。
そうですね、う
ん、でその上でまあ、もし暴力にあった時にじゃあ何ができるかっていうふうに、私たちがお伝えしてるのは、うん、まあ、暴力が向かってきた時にもちろんそれに対して嫌だって言っていいですよね。
そうですよね、うん、一般的に悪いことですもんね、暴力っていうのは、うん、それで嫌だって拒絶を表さないと、うん、やっぱりいけない、
うん、もしかしたら
言えない、
うん、嫌だと思ってないんじゃないかと誤解される可能性もあるからです、うんうん、で嫌だと言ってもいいはずなのに、うんうん、言えないこともありますよね。
そうですね、いろんな状況とか人間関係とかによって、
う
ん、
そう、
まあ、パワハラとか、
うん、
セクハラとか、
うん、
人間関係の中で生まれた時に
そう
どうしても言えない、
うん、
そんな時もあるかもしれないですね。
そうで、うんうん、大事なのは言えなくてもその人が悪くない、
うんうん
うん、その視点で関わっていくことが大事だと思ってます、
ね、言えなくてでもその人が悪くないってすごく大事なことですね、
う
ん、
そう、
うん、
それと嫌だって言えなかったらその場から離れる、うんうん、逃げてもいいっていう風に伝えてます、
うんうんうん、
でもそれもできないことってありますよ ね、
うん、
ね
フリーズとか言いますもんね。
そう、それも身を守るための一つの方法なんだけれども、
うんうんうんうん、
だから逃げられなくてもあなたは悪くない、
よくない、あ、うん、そうなんだ、
そう、
うん、
でその上で信頼できる人とつながってほしい、
うんうんうん、
そのことを話してほしいっていうことを根気強く伝えてます、
うんうん、
ただ話した人がね、はい、そんなことの嘘じゃないとか、
うん、
信じられないなって言われたら、ね、とてもね
もう言えなくなっちゃう、
うんうんうん、なので話してくれてありがとうっていうだけで変わってくるかなっていうことを、うん、ロールプレイなんかをしながら、う
ん、あ、ロールプレイなんかをしながら、うん、なるほどなるほど、
そう、セミナーの中ではそんなことを伝えています、
うん、実際その企業なんかでも、うん、パワハラの問題とかの中で、うん、まあ、キャップとかこの非暴力の話をされてるっていう今ね、さっきお聞きしたんですけども、うん、実際にロールプレイを企業とかでも、
う
ん、
そうですね、
するんですね、
はい、で虹色の種では、うん、もちろんご依頼があればどちらでも伺うんですけど、うん、あの企業向けのハラスメント対応研修を主にやっています。でハラスメントって聞くと、はい、いろんなものがあるじゃないですか。
そうね、さっき言ったのパワハラだとか、
うん、
セクハラだとか、またハラだとか
があって、うん、で企業が積極的に取り組んでるのが、うんうん、今ミッキーが言ってくれた3つなんですね、
うん、あ、そうなんですね、うん、
パワハラ、セクハラ、またハラ、うん、
でパワハラなんて昔なかったですよね、
う
ん、
そうですね、
ここ 4,5 年ぐらいで言われてきたような感じしますよね、うんうんうん、
まあ、それも、まあ、法律の整備も進んだし、はい、行政なんかもね積極的に取り組むっていうところに、ね、うん、フォーカスされてるんですよね、うんうん、でなかなかねこういうことだと例えば罪になりますよとか、はい、うん、あと訴訟になりますよっていう研修多いんですけど、私がやってる研修ですと、はい、さっき言ったようなロールプレイ、うんうん、役割劇っていうんですけど、はい、例えば、パワハラとかセクハラの被害者役と、はい、相談者役っていうのをやってもらって、うん、で相談を受けた時にどんな言葉がけとか、うん、あるいは自分の中にどんな気持ちが起きるかとか、うん、まあ、そんなことを体験してもらって、でどっちも体験することによって、はい、まあ、実際自分は被害を受けたことがない人でも、うんうんうん、あ、被害を受けるとそんな気持ちになるんだっていうことが分かってもらえるので、うんうんうん、非常に効果的です。
多い感想はどんな、なんだろうしょうね、
うん、やはりあの体験型が良かったっていうのと、 あとワークショップといって、そのロールプレイ以外にグループを作ってもらって、うん、まあ、例えばあのセクハラチェックなんてするんですけど、
セクハラチェック、
そう、そういうことを自分が言われたらどういう気持ちになりますかっていうのを、うん、あのチェックシートでやってもらって、うん、でお互いに見せ合うと、うん、自分は OK 丸だったのに隣の人は大きく×がついている、はい、でそれを見て愕然とするみたいな
そうなんだね、セクハラとかってそういうのって、うん、本人が受け手側が嫌だと思ったらやっぱもうセクハラってことになるんですかね。
そうですね、
うんうん、
そうなんですけど、やはり関係性があるじゃないですか、
はい、
だから上司と部下、そうそうそう、うんうん、で上司と部下でもこの上司だったらいいんだけどこの人には嫌だとか、
あ、
それぐらい細かく決まってくるものもあるので、はい、あとは日頃のコミュニケーションがあるかないかでも、うんうんうん、同じことが起きてもどう捉えるかっていうのはいろいろね、様々なんですよね、うんうん、
なかなかそういうのを聞くと一概には語り尽くせない何かがあるけれども、うん、自分自身で体験してどんな気持ちになるかっていうことを知る、うん、
はい、
そして例えば本当に会社の中にセクハラがあったら、うん、どんなアクションを起こしていこうかっていうのをこの社員研修の中でこうみんなで作り上げていくみたいな、そういう研修なんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、で多くの場合はあの管理職の方が積極的にこの研修を先にまず受けたいっておっしゃっていただいて、でそれをまあ自分の社内に広めていくっていう努力をされているかなとか思いますね。
はい、上の立場だと自分が言った一言がね、はい、セクハラになってしまうんじゃないかっていう、
うん、
恐怖感というかそういうのもあるんでしょうね。
そうで、どこまでなら OK なのとか、うん、どれだったらダメなのっていうことをよく聞かれるんですけれども、うんうん、それが実は一概に言えないですよね、うん、っていうことを体験するためには、うん、言葉尻とか行動だけじゃなくて、うん、体験型がすごく効果的です。
効果的なんですね、うん、だからやっぱりその同じ相手じゃないし、
そう、
また違う相手だったらこうなるしとかいうのを体験することでやっぱ変わっていくんでしょうね、
うん、
だんだんとね。
そうですね、
うん
う
ん、はあ、なんかすごい面白かったです、
うんうん、
こういう研修受けたいなーっていう思われる方ホームページ見てください、
はい、虹色の種の研修講座の紹介ページがありますので、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。
はい、じゃあ今日の放送はこのトークテーマ2個、ひろみちゃんと私の出会いとか活動と、はい、あと具体的に、セミナーでどんなことをされているのかっていうことを教えていただきました。
はい、
はい、来週もお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。